それでは今朝与えられている聖書の箇所をお読みしたいと思います。コロサイ人への手紙3章22節から4章1節までです。コロサイ人への手紙3章新約聖書の405ページになります。405ページになります。それではお読みします。コロサイ人への手紙3章22節から。奴隷たちよ、すべてのことについて地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れつつ真心から従いなさい。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。あなた方は主から報いとして御国を受け継ぐことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。不正を行う者は自分が行った不正を報いとして受け取ることになります。不公平な扱いはありません。主人たちよ、あなた方は自分たちも天に主人を持つものだと知っているのですから、奴隷に対して正義と公平を示しなさい。以上のところから、主に対してするようにとの題で、教科先生に御言葉を取り次いでいただきます。
おはようございます。本当に暑い日が続いております。それぞれが気をつけるとともに、またお互いのためにも特に祈ってまいりたいと思います。特に持病を持っていたり、あるいは年を重ねた方にとっては大変な日々であると思いますので、またそのことも覚えていただければと思います。聖書がさまざまな人間関係のことを語っていましたけれども、まあ、前回はこう夫婦のこと、親子のことが語られていました。今日のところでは、今度は社会においてでありますけれども、特に働く者と、そしてまたその主人との関係についてそれぞれ語っております。このところでこの奴隷と主人という言葉が出てまいりますけれども、まあ、そのことで聖書は奴隷制のことをですね、認めているのかとか、まあ、そんなことを言う方もありますけれども、まあ、そういったことを特別にここで語っているわけではありませんが、確かにその当時は多くの奴隷がいました。その奴隷の多くはこの、まあ、ローマ時代でもあったわけですが、さまざまな戦争があり、そして戦争が終わった時にですね、勝者が敗者を奴隷としてこう取り扱ったりすることもありました。そういったことが多くありましたし、また貧しさ、そのようなことによってもローマ時代多くの奴隷がこうそのところで生まれたということがありました。新約聖書においてはその奴隷制度、そういったことについての明白な言及というのはないわけですけれども、ただ聖書を見ると自由人も奴隷人もですね、奴隷の人もまた自由人もそこに区別はない、神の前においては区別はない、一つの群れであるということは聖書は何度も語っておりますし、そして奴隷も主人もキリストにあっては一つであるということを聖書は語っております。そして聖書はその奴隷の立場にあった人々の権利を認めること、そのことをですね、強く進めておりますし、またそのことによってこのその改革をも進めているともいうことができるかと思います。今日のこのところで聖書は奴隷と主人に対して語っているわけですけれども、それは今日の私たちに当てはめるならば、それぞれその社会において、あるいは会社において、いろんなところにおいて働く者と、そしてその働き人たちをですね、抱えている方々、主人である方々にそれぞれ当てはまることでもあるわけですから、その面で今の私たちも心に留めておかねばならない聖書の言葉がここにあるとも言えます。まず一つは働く者に対してですけれども、3章の 22節からそのことが語られておりました。もう一度読みしますと、3章22節から奴隷たちをすべてのことについて地上の主人に従いなさい、使徒のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れつつ真心から従いなさい、何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から行いなさい。あなた方は主から報いとして御国を受け継ぐことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。不正を行う者は自分が行った不正を報いとして受け取ることになります。不公平な扱いはありませんとあります。ここで聖書は働く者にですね、4つのことを進めていますけれども、その一つは働く者は真心から働きなさいとあります。22節にあるように真心からというわけです。そのように進められる必要も当時はやはりあったということでした。というのは、働く者、使徒に仕える者は自分の出世あるいは保身のため、そのためにですね、上に立つ者のご機嫌を取るようなこと、例えばお腹の中ではどんな思いを持っていたとしても、またそれこそお腹の中においては憎しみを持っていたとしても、上辺だけはそれこそニコニコとしご機嫌を取るような、そのような働き方をしている者たちもいたということでした。上辺だけのご機嫌取りのような使い方、働き方、そのような卑屈な働き方をする人々も実際にいたわけです。それに対して聖書はそれではいけないというわけですね。ご機嫌取りの上辺だけのものではなく、真心から働きをなしなさいと勧めていました。この真心からというのは、負担心なしということですから、口では従順なしもべであっても心ではそうでないといった、そんな負担心ではなくというわけですね。それは主を恐れかしこみつつということと同じであるわけですが、本当に主は私たちの心の内を見ておられるわけですし、すべてを見透かしてもいるわけです。その神の前にあるものとして恐れを持って、キリスト者ならば真心を持って働きなさいというわけです。事実、力ある上司ならば、そのような上辺だけのご機嫌取りのような働きなのかどうかは、それこそ 見抜くこともできるはずでもあるかと思いますが、そして神がそれぞれに報いてくださるわけですけれども、聖書はまず働く者に対して、ご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れながら働きなさいとあります。でさらには、働く者に対しては主に対してするようにと言います。23節ですが、何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から行いなさい、神様に対してするような思いを持って働きなさいというわけです。この24節においても、あなた方は主から報いとして御国を受け継ぐことを知っています、あなた方は主キリストに仕えているんですとあります。確かに私たちが働くということにおいては、人々に仕えたりしています、あるいは人のために働いたり、人のために何かを作ったり、そんな働きもしています。そこだけ見ると全く信仰とは関係ない、神様とは関係ないとこう見えるわけです。でも聖書はそうではなくて、実はその働きのすべては神に対して、主に対してしていることであるというわけです。聖書の中にこのようにありますが、誠にあなた方に告げます、あなた方がこれらのことを私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちにの一人一人になしたのは私にしたのですと、マタイの25章の40節で語っています。イエス・キリストは、あなた方がこれらの人々にしたのは実は私になしていることなんだとこう言われるわけですね。その働きにおいて働きをなしていることは、あの人この人のためではなく、結局は神様のためにしているんだというわけです。まあ、この言葉の語るところの参考として、例えば 靴屋のマルチンというお話があります。ご存知の方も多いと思いますが、靴屋のマルチン、それは靴屋をしていた一人の人、マルチンというですね、おじいさんがいたわけですけれども、ある日ですね、イエス様が彼のところに、彼にですね、こう語ったというわけですが、こう、今日お前のところに行くというわけです。今日あなたのところに行くと、こう、イエス様から言われたというわけですね。で、そしてマルチンは、じゃあイエス様が来られるならば、あれもしてこれもしてといろいろ迎える準備をし、備えをしていました。ところが時間が経つけど、なかなかイエス様がやってこられない。そんな時にですね、一人の老人が外でですね、こう本当に寒そうにしていた。それを見たマルチンは、その老人を家の中に迎えて、そして温めてあげた。あれ、また今度は赤ん坊を連れた一人の女性がですね、寒い中歩いていた。そしてその時、彼はその婦人を家の中に迎えて、温かい食事を与えたりもしたわけです。そんなこんなでいろいろ足が来られたりしたわけですけれども、それに対してマルチンはいろいろとお世話しました。そして一日が終わった時に、キリストが幻に提起を言うわけですが、今日私はお前のところに行ったと言われたわけです。マルチンとしては、いやいや、あなたは来られなかったというところですが、でもその時に知らされたことは、それらの老人や、あるいは婦人や、いろんな人を、その人々にしたことは、実はイエス様にしたことなんだということをこう知らされるわけですね。私たちの働きの一つ一つも、結局は主のためである、主に成したことであるというわけです。だからこそ、働くことにおいても主に対してするように働きなさいとこう勧められているわけです。主に仕えるように、仕えるならば、確かに真心から仕えることもできるでしょうし、ご機嫌取りの上辺だけの使い方ではない、働きをすることができるということでした。そういう面で聖書は、あなた方は働くことにおいても主に対してするように、神に対してするような思いを持ってなしなさいとあります。で、さらにはこの働く者には天の報いがあると語ります。天の報いがある、まあ、そのことは24節にありますが、あなた方は死から報いとして御国を受け継ぐことを知っていますとあります。この言葉は、当時の働く者にとっては大きな励みでもありました。特に奴隷の身分の中で働く者にとっては励みでもあったわけです。当時の奴隷たちは、主人たちにとっては本当に物でしかないということであり、主人たちの意のままにされていました。ですから、奴隷たちにとってはどんなに働いても、あるいはどんなに収穫をしても、何一つ自分のものとはならなかった。何の報いもなかったということでした。また何一つ持つこともできなかったわけです。でも聖書はここで、あなた方には主から、天から報いがある。その天の御国を相続するんだと言われるわけです。たとえ地上において、働くことの、使えることの報いが全く見られなかったとしても、天において大きな報いがあなた方にはあるとこう聖書は語るわけです。先ほどのマタイの25章においては、人々に使えても何の報いもないという、そんな人々に言うわけですが、さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい、あなた方のために用意された天の御国を受け継ぎなさいというわけです。先にも触れましたように、本当に働く人、その人は人に仕えているように見えて、実は神に仕えているんだというわけです。だからこそ、主が豊かな報いを必ず与えてくださるということでした。私たちとで同じだと思いますが、私たちもそれぞれ働きをなし、地上において一生懸命労していても、いや、十分な報いが得られない、十分な報いがないと感じることがあるかもしれないけれども、いや、そうではない、また報われることのないことの方が多いのかもしれないけれども、神が必ず豊かに報いてくださるという約束がそこにあります。そしてそれは天に宝を積むことにもなってまいります。 そしてさらにはこの働く者に対して言われることは、神は正しく裁くということを言います。25節で、不正を行う者は自分が行った不正を報いとして受け取ることになります。不公平な扱いはありませんとあります。奴隷たちの中に、働く者たちの中には本当にですね、大変な苦しんでいる人々もいたわけですが、でも時にはいつの時代もそうかと思いますが、悪い働き人もいました。ある程度仕事を任されたりすると、その中で不正を行ったりする者もいました。悪を行っている者たちもいました。でもそれが主人たちに見つからないで、本当にですね、こうその悪によって自分の何かを蓄えたりする、そんな者たちもいました。上辺だけはご機嫌取りの使い方をしているわけですから、主人に気に入られ、いろんなものを任されて、その中で不正を行い、自分のために何かを貯める者たちもいたわけです。まあ、それを見ると、正しく歩む者たちは、自分たちは正しく歩んでいて、まあ、正直者はバカを見るような、そんな思いになってしまうこともあったかもしれません。うまくごまかしていると思ってしまうこともあったわけです。でもそこで聖書は、でもそうではないというわけですね。不正を行う者は不正を行う者として神から裁きを受けることになるというわけです。正しく働く者には天の御国を受け継ぐという報いがあり、そして不正を行い、また歩んでいる者たちは、そのことに対しての神からの裁き、報いがあるというわけです。まあ、私たちも働くことにおいて不正があれば、神によって正しく裁かれるわけです。たとえ地上においては見つかることがなく、うまく隠し仰せたとしても、神の前においては全てが明らかであり、神によって正しく裁かれるわけです。聖書ではこうも言いますが、私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体においてなした行為に応じて報いを受けることになるとあります。それぞれ私たちが報いを受けることになる。天の御国を受け継ぐという報いなのか、それとも自分がなしたその悪に対する神の裁きという報いなのか、そうなるわけで、なると語るわけですね。こうして聖書は、働く者に対しては真心から働くこと、また主に仕えるように働くこと、そして天においては天の御座から報いがあること、不正を行う者には正しい神の裁きがあるということ、そのことを語っております。聖書は働く者に対して語るわけですが、同時にまたこの主人である者たちにも語ります。4章の1節のところですが、主人たちを、あなた方は自分たちも天に主人を持つ者だと知っているのですから、奴隷に対して正義と公平を示しなさいとあります。聖書は主人たちに対しても厳しく語ります。今日も人を使っている人々や、あるいは会社などにおいても上に立つ人々への言葉でもあるかと思います。そしてそこでは二つのことが語られていますが、聖書はまず一つは、働く者たちに正義と公平を示しなさいと言います。正義と公平を示せと主人たちに言うわけです。当時の奴隷は主人の意のままでした。奴隷はそれこそ物であり、たとえ主人が間違っていたとしても、主人が白といえば白、黒といえば黒というような中に置かれていました。奴隷に対して正義と、そして公平というものはなかなかありませんでした。それこそ主人が正義であり、たとえ奴隷の言ったことしたことが正しかったとしても、主人の意に沿わなければそれは退けられるようなものであり、まあ、正義もなかなかなかったわけです。あるいは公平とありますけれども、奴隷たちの扱いにおいてもそれは主人の意のままであり、不公平も多くありました。主人が良しとするものにはよくされて、気に入らなければひどく扱われることもありました。公平ということは程遠い状況にもありました。でも聖書はその中で、主人たちは、特にキリスト者である主人たちは正義と公平を 働く者たちに対して示し行いなさいと命じるわけです。それは奴隷たちの人格を認めることでもあり、そして確かに働く者とされているけれども、やはりその人も神によって作られ、神に愛されたものであり、人格を持つ者として尊く受け止め、そして正義と公平を示せというわけです。今日も会社などで部下を持つ人々に求められているところも同じでもあるかと思います。働く者やそういった人々に対して、上に立つ者は正義とまた公平を示し行うということでした。働く者にとってはそこに正義がなかったり、あるいは不公平があったりすると、本当にそれは正しくないことでもあるわけですね。聖書は主人である者、また人をそれこそ預かり、そして働く者として受け取っている人々は正義と公正を行いなさいとあります。でさらにもう一つのことは、それはこの主人たちは自分にも主人がいるということを忘れないようにと言います。主人たちは当時はこの地上においては絶対者であり、その中においては一番偉いものでした。誰も自分を裁くものはない、自分は奴隷たちを裁くけれども奴隷たちが自分を裁くことがない、自分にはそれこそ命令を与えるものもいなかった、自分が一番偉いものでもあったわけです。でも聖書はそうではないというわけですね。主人たちにとっての主の主、王の王である方がおられるというわけです。それは天におられる神であり、しもべたちが地上の主人に仕えているように、地上の主人たちも神に仕えるものであるというわけです。そしてしもべたちが主人たちに対して自分の行いの申し開きをしなければならない、それと同じように、たとえ地上では主人であり権力を持っていたとしても、でも神に対してそれぞれ神に仕えるものとして申し開きをしなければならないんだというわけです。もし主人たちがしもべたちを正義と公平によってそれを行わないで、不義やあるいは不公平によって苦しめたとするならば、今度は神がその主人たちを裁くことになるというわけです。そのことを思って地上の主人たちもしもべたちに対して正しく対処しなければならないというわけですね。主人たちは地上においては自分が偉いかのように錯覚することなく、自分たちの主である神がおられ、その神に自分たちも仕えているものだということをいつも覚えておきなさいというわけです。今日でも皆さんがそれぞれにそれこそ部下を持ったり、あるいは働く者を抱えたりすることがあると思いますが、でもその立場に立ったとしても思い上がったりせず、自分も神に仕えているしもべであるということをいつも心に留めなさいと言われているわけです。主人である者、そのことを心に留めろと言われますが、それは三条の説教でも言われましたが、何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさいとありますけれども、主人たちもまたその働く者に対してそのような正義と公平、そのことを正しく行い、自分も使えるしもべであることを覚えていなさいとあります。このコロサイ書においては夫婦の関係のこと、また親子の関係のこと、そして今度は主人と働く者たちとの関係のことを教えています。そのところにあるように、本当に私たちはそれぞれ働く者は真心を込めて、そして主に対してするように働き、主人である者は自分も神に仕えるしもべであることを覚えて、正義と公平を正しく行いなさいと勧められております。それぞれ聖書が語っているさまざまな人間の関係、確かに難しいことであり、そのことでトラブルも起こり悩まされるわけですけれども、この聖書の語る原則の方に絶えず戻りたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、暑い日でしたけれども、こうして御前に導かれて礼拝を捧げできることを感謝をいたします。 神様、私たちはそれぞれこの地上において働くものでもありますけれども、神様、そのところにおいて真心を持って主に仕えるようにして、また働き、また労することのできますよう導いてください。また主人である者たちは、その中で自分もまた神に仕えるしもべであることを覚え、また正義と公平を行う者として導いてくださるようにお願いをいたします。それぞれの置かれた立場にあってのさまざまな戦いがあり、また悩みがあり試練もあると思いますが、お一人お一人の上にあなたの豊かな顧みと助けがありますように。今日からのこの一週間もあなたに手に委ねます。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。